今日修法の冒頭やまた看板見られて、ドキッとされた方も多いかと思います。題として、一人身か結婚かという、題を掲げさせていただきました。このコリント人の手紙は、結婚について詳しく教えられています。一人で行った方がいいのか、また家庭を持つ方がいいのか、願った通りにならないこともあります。また、困難な時に浮かれた気持ちでいいのかという自制が働くこともあります。そんな中で私たちが神様に喜ばれ、また祝福された人生を歩むための指標を共に確かめたいと願っております。今日の箇所、第一コリント7章の1節から7節を拝読してお祈りさせていただきます。新約聖書334ページの下の段からです。コリント人への手紙第1、7章1節から7節。さて、男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。以上は譲歩として言っているのであって、命令ではありません。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。天の父様、今日開かれたお言葉をありがとうございます。聖書が私たちの人生について、また結婚や家庭について教えている箇所を、この今日の礼拝からまたしばらく見てまいります。あなたがお一人お一人に平安と確信を持って住むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は男女関係、また、その関係の中で特に、結婚の、生活、また、結婚するかどうかの選択についての教えです。今感染症の対策のためになかなか出歩いて会うことができない、 まあ、そういう状況があり、私たちの国では自由に任されていますけども、法律で厳しく規制されているところでは、夫婦が会うのはいい、しかし恋人と会うのはいけない、まあ、そういう地域もあるそうです。今、気軽に楽しいところに一緒に出かけて、また共にワイワイ楽しむことが困難な状況ですし、また結婚しようと願ってらっしゃる方が、まあ、式をキャンセルしなければならない、まあ、そんな状況があるということを私も報道から知らされております。だからこそこの箇所に至ったのかと思います。今日は男女を含めて、まあ、人生の人間関係、また関わりについて何が大切なのか、この箇所から共に確かめていきたいのです。第一に覚えたいことは、この互いに惹かれ合う関係の中でですけども、自制心を失うと悪に誘惑されてしまうという現実があることをまず覚えましょう。この話題に入っていくきっかけとして、パウロは一節に、あなた方が、つまりコリントの教会の人たちが書いてきたことについてですが、という前置きをしています。その書いてきた内容は、一節にありますように、男が女に触れないのは良いことだ、言い換えると男が女に触れないのは良いことの、ひっくり返しますと、触れることは悪いことだ、近づくことは悪いことだ、まあ、そういうふうに思いますというふうに書いてきたわけです。まあ、当時ギリシャでは、まあ、ギリシャ哲学が流行っていましたし、まあ、その中で禁欲主義、日本語にもなっていると思いますけど、ストイックという言葉がありまして、ストイックというのはストア派、まあ、哲学の一派ですね、ストア派のという意味でして、肉欲に負けてはいけない、まあ、そういうことを推奨した一派がありました。まあ、それに賛成する人たちは、パウロが後にも出てきますけども、まあ、私のように独り身である方がいいですと言ってることを誤解して、パウロは結婚を禁じている、まあ、そういうふうに思って、触れないのがいいですねというふうに書いてきたわけです。その誤解を正す必要がありましたので、パウロはここに書き送っています。聖書は結婚が神の定めた祝福された制度であり、否定したり禁じたりするものではないことを教えています。 誘惑に負けないようにというのは、清い男女の関わりを保つためでして、男性が女性と隔離された状況にいなさいと言っているわけではありません。異性が好ましい、惹かれ合うというのは神様の清いご計画によってです。愛を持って真実を持って人が結びつくことは本来素晴らしいことです。しかし2節をご覧ください。2節に身柄な行いを避けるためにとあります。身柄というのは道を外れた欲望に駆られる行為です。それは相手を大切にしないで自分の満足のために関わること、近づくことです。そしてその結果として人の正しい道を外れて度を越した欲望に身を委ねて自分自身あるいは相手の方を損なってしまうことを指しています。パウロはそれを避けようと教えていただけでした。結婚という守られた、そして互いに責任を負って身を結ぶ良い関わりを自他ともに守られている関わりでこそ惜しみなく愛し合うことができる。それを勝手な欲望のために愛を用いたら、それは人を損ねることになる。神様の栄光を表せなくなってしまうことだから、みだらな行いを避けるようにと教えているのです。男女が惹かれ合うのは夫婦の結びつきを確かにするために与えられた神様のプレゼントです。安心して愛し合い、互いに練られて成長し、また愛の結びつきの中で新たな世代を生み育てるために神様は結婚の制度を定められました。マタイの福音書の19章を開いていただけますか。マタイ19章4節から6節を読みいたします。マタイ19章4節から6節、新約聖書38ページです。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。また、結婚はキリストと教会を指して教えられています。キリストと教会との愛を学び明かするためにも定められた制度です。エペソ人の手紙の5章 25節を読みいたします。新約聖書391ページです。エペソ5章25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捨てられたように、あなた方も妻を愛しなさい。さて、コリント人の手紙の続きの箇所では、夫婦の愛について教えられています。夫婦の愛は互いに自分を相手のために捧げる愛です。その点ではまさにキリストと教会との愛と同じものなのです。愛は強制されて持つものではありません。自ら相手のために自分を捧げるものが愛です。ちょっと卑怯な例ですけども、ディズニーの、美女と野獣、その、一場面に野獣の虜にされた、娘でしたけれども、二人が次第に心を通い合わせるようになった、ところで、背景としてはこの野獣にされた、王子は元の姿になるためには愛を学んで、そして、結ばれる必要がありました。その期待 に胸を膨らませている時でしたけども、娘が愛する父親の悲惨な状況を知ったときに、野獣はもう、彼女に対してあなたは自由だと言って父のもとに送り出します。それは元の姿に戻れる期限が終わろうとしている時で、彼はもうずっとこの姿でいなければならないことを覚悟しなければならなかった事情でした。なぜせっかくの機会、最後の機会を逃すのかと家来たちに問われたときに、野獣はこう答えました。彼女を愛しているからだ。これが愛です。誰から命じられたり強制されたりされなくても、相手のために自分を捧げ犠牲にする、それが愛です。愛はある本によれば、相手に絶対的な優先権を与えることだと記されていました。キリスト教式の結婚式で今先ほど読んだ箇所もよくというかほとんど読まれていますけども、夫婦の教えを改めて確認いたしましょう。エペソ人の手紙の5章のところです。 夫に対する教え、それは5章の22節から24節です。あ、すみません、妻に対する教えです。夫が逃げられないようにまず妻に対して教えられている順番になっています。もう一度お読みいたしますね。エペソ書5章22節から24節。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。ついで、夫に対する教えが25節から28節まで続きます。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワや、そのようなものが何一つない、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分自身を愛しているのです。夫婦は一心同体であるように、そう教えられています。教会に対してもキリストは教会のためにご自分の命を犠牲にしてくださいました。そしてキリストのために、そしてキリストの体であります兄弟姉妹のために命を捧げようと、それは自分自身の体に対する献身だからと教えています。この原則を踏まえた上で例外が一つだけあります。それは祈りに専念するためだけです。仕事が忙しいとか気が向かないとか、それは条件に入りません。またこの祈りの例外については、コリント人の手紙に戻っていただくと、そこでもさらに条件がついています。まず、しばらくの間だけ、限られた時だけ、いつまでもずるずるやってはいけない。さらに、互いの合意がなくてはいけない。一方がとても祈りたいと思いに思っていても、相手が認めてくれなければこれはなりませんというのです。さらに、これっきりになってはいけない。必ずまた元のように一緒にならなくてはいけない。これらの条件をつけて祈りに精進するならば、しばらく離れていることは許されますと言っています。この原則は他のすべての愛の関係にも当て てはまります。どんな時でも相手のことを大切に考え、そのために自分の権利さえも犠牲にして相手に尽くす、そして愛と信頼に応える、この関係を目指すんです。自分の努力でしようと思ったらたちまち挫折してしまうでしょう。ただイエス様がそうしてくださったから、イエス様の愛に満たされてなすことができることです。こんなに尊い愛の結びつきがありますし、目指すものですから、それを道を外してただ自分の満足にみだらな行いに走ってはいけないと命じているのです。夫婦の愛、そしてキリストと教会との愛は、自分を相手のために捧げる愛です。最後に覚えたいことは、この愛の関係、それがどのように導かれていくのかについて、それぞれの道があると教えています。第一コリントの7章に戻っていただけますか。7章の6節を読み出します。以上は譲歩として言っているのであって命令ではありません。以上はということは、結婚、しなさいという、また結婚したいということについて、パウロが独身の方がいいですということを言ってたパウロですけども、彼自身は今はそうすべきだという確信があってそう進めていますけども、同じように独身を貫きなさいということを私は言いませんという情報です。それには事情がありました。差し迫っている危機があったからです。7章の26節にそのことが書いてあります。7章26節の冒頭の言葉ですね。差し迫っている危機のゆえにと書いてあります。男はそのままの状態にとどまるのが良いと思います。今もまあそういう状況かなと思いますけども、当時だんだんと厳しい迫害が迫ってきていた時代でした。ユダヤ人の迫害だけでなく、ローマからの迫害も迫っていました。いきなり投獄されたり、教会が焼き打ちになったりということが起こり始めていました。そんな状況の中で、独身でいた方が安心な部分がある。結婚することはその厳しい状況の中でもっと辛い目に遭う危険がある。また家族が抱えていると危険な務めを頼まれても、妻や子供がいますから私は無理です まあ、そういうふうになってしまいやすい。みんながそう言い出したら、もっと危険な、また困難な状況にある方たちを助けることができなくなる。そして教会がそのように働きを限定してしまったら、福音を聞かずに滅んでしまう人たちが起こってしまう。ですからパウロは独身を貫き、そしてあえて危険な勤めに邁進していました。暮らし前の中で家族を失ったり、また遠くなので離れ離れになってしまうという方たちがすでに大勢いました。まあ、そんな状況ですから、一人でいられるなら一人でいてください。まあ、そんなことを教えていたわけなんです。しかし七章を遡ってみますと、二節に、みだらな行いを避けるためにそれぞれ伴侶を持ちなさいと教えられています。独身でいることは自由に働けるメリットもありますけど、誘惑に陥りやすいというデメリットもあります。一旦愛情が燃え上がると、それを消すのは大変です。それを自制して結婚相手がいないかのようにするのも辛いことです。ましてや子供はそれを分かってくれません。そんな状況だったら、大変だからといって別れ別れになろうとか、大変だからもう結婚はよしにしようと、そう考える人もいるかもしれませんけども、そうしないでちゃんと家族を持ちなさいと、この危機的な状況の中でもパウロは進めていたんです。それがパウロの情報です。しかしだからといって神様に導かれて今は待つべきだという方もいらっしゃいました。それぞれに生き方があるんです。結婚しなければ耐えられないという方もいらっしゃるし、耐えられる方もいます。一人一人に神様は賜物を備えてくださっていまして、一律にこうじゃなきゃいけないということはありません。そして神様の導きに求めていただいた答えに従って歩めばいいんです。神様が私をこう導いていらっしゃるんです、だから私は危険なところに行きますと、神様が私を導いています、だから私は祈りのためにしばらく一人で集中して祈りますとか、御言葉を学びますということもあるでしょう。また神様の御子ですから、私はもうマイホーム大切という方もいらっしゃるでしょう。七章の七節、私が願うのはすべての人が私のように独身であることです。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。 このことは結婚のみならず人生のいろんな選択に関わっていることです。大切なのは主の御心を伺い主の導きに従うことです。もし私には無理と言われたらさらに祈てばそれに従う力が与えられます。また神様がどうぞあなたの願っている通りにしなさいと平安をいただいたらたとえ他の人がそうじゃなくても確信を持って進んでほしいんです。どちらにしても私たちは主のものです。そして神様が各自に与えた賜物と導きもそれぞれ主が与えてくださったものです。人と違ってもいいんです。ただ一つ一致していることは主を信じて主に従って行うという原則は変わりません。人生の選択について一人一人が祈って導きを求めてほしいんです。主に導かれた確信ならば周囲の私たちは自分の願っていることと違っても応援しましょう。どうしてこんな苦労をするのというふうに親としては老婆心から待ちなさいと言いたくなる時があるかもしれません。選択になかなか反省できない賛成できないこともあるでしょう。しかし主に委ねましょう。今危険な職務についていらっしゃる方もいます。また今出かけたいんですけども出かけることが許されない方もいます。会いたくても会えない時もあり、また危険を承知でも私は今出かけたいという方もいらっしゃるかもしれません。主においでねします。そして応援します。今この時期にいろんな制限があります。だからこそ私たちが危険を通しても語るべきことなすべきことを見極めていきましょう。そして大切な関わりをないがしろにしないようにいたしましょう。最後にローマ人の手紙の8章28節をお読みいたします。ローマ8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。お願いいたします。天の父様、当時と同じように今は別の形ですけれども多くの困難や危険がある時代です。私たちは時に苦しみや危険をまた責任を避けてとどまることを求められることもあります。またとどまっていられないと思う時もあります。どうか今こそあなたに会って正しい決断とまたあなたにある平安に導いてくださいますようにお願いいたします。 お祈りの途中ですけども、短くお招きいたします。今私たちは命の危険にさらされています。私たちがなすべきことは何でしょうか。それは第一には命も死もまた良いことも悪いこともすべて支配して最善へと導いてくださる主を信じることです。こういう方いらっしゃいますか。私は今目の前の困難にばかり目をとらわれていました。どうか恐れないように私を導いてください。そして困難の中でも縮み困ることなくなすべきあなたの御心をなさしてくださるように、平安を失っている方たち、救いをまだ知らない方たち、そして慰めや交わりを求めている方たちのもとにどうか手を差し伸べるもの、使わすものとしてくださいますように、私を用いてください。そう決心する方がいらっしゃいましたら手を挙げていただけますか。ありがとうございます。どうぞ。こういう方いらっしゃいますか。私は今人生の大切な決断をしようとしています。ともすれば思いが先走ってしまいがちです。まず私の進路をあなたに委ねますから、就職についても進学についても結婚についても、また人生のその他の決断についてもまずあなたに御心を求めますので、どうか導いてください。そう決心される方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。アーメン。いかがでしょうか。最後に伺います。私はまだ永遠の命をくださる主を信じていません。しかし私のためにご自分の命さえ犠牲にして私を許し天国に入れてくださるイエス様を今日私は信じたいのです。命の不安の中にありまして、死も命も支配し永遠の命を与えてくださるイエスキリストを今日私は信じますという方いらっしゃったら、どうか今そこにいらっしゃる場所で手を挙げて示してください。あなたの決心を主が見ていらっしゃいますか。いかがでしょうか。天のお父様、どうかあらゆるところにあなたが生きておられることを私たちが信じて平安のうちに歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうかここにいらっしゃる方、また配信を見ていらっしゃる方で決心が与えられましたら、後で私まで連絡をお願いいたします。祈らせていただきます。ありがとうございました。